さん、おはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加してくださっている方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は見ての通り空調が壊れてしまったそうなんですね。それでこのように送風機とか扇風機とかちょっと雑音がありますけれども、このことも感謝してこの中で心からの礼拝を捧げていきたいと思います。風の響きの4週ですね、賛美曲賞が決まりました。そして総合グランプリはダビデ前田さんですね。曲は世界の終わり、恵みによって天の賛美、Show me the way、元気を出して。これで総合グランプリはダビデ前田さんになりました。で、賛美曲大賞が、イスラエル右輪さんの花色ですね。それから最優秀賛美曲賞がノアテルミさんの戻り橋。そして回収賛美曲賞がダビデ前田さんの世界の終わり。あと優秀賛美曲賞が7曲ありまして、語り続けよう恵みによって天のエルサレム、喜びの声、西坂、永遠に向かって主の奇跡。これが入りました。みんな礼拝で歌っている曲ですね。ですからご存知、よく歌える曲だと思います。それから作詞賞は最優秀作詞賞が戻り橋ですね。で、優秀作詞賞は4曲ありまして、花色語り続けよう、神様のビジョンに向かって恵みによって、これが優秀作詞賞。それから詩編の特別賞がありまして、それは詩編の111編ですね。これが詩編の特別賞。これが風の響き4週の、賛美曲賞、並びに作詞、賛美曲賞と作詞賞ですね。このようになっております。でもすでに風の響きの5週の応募が、受け付けております。ぜひ初めての方でも応募していただきたいと思います。この安らぎの歌から始まって、最初は本当にやったことのないような、一回もそのような作曲作詞したことのないような方がたくさん応募されて、今このようにして風の響き4週までですから、全部で16週ですね。その中でたくさんこの応募があり、何回も何回もしていく中において、どんどんこのレベルも上がっています。ですから初めての方でもどんどんできますので、今回チャレンジしてみようかなと思う方、どうぞチャレンジしていただきたいと思います。それと来週ですね、来週の月曜日の5月29日から6月1日の日程でアメリカチームが使わされます。今度はロサンゼルスと、サンディエゴに使わされます。で、ロサンゼルスにおいては前も申し上げましたけれども、聖歌がボニーブレアハウスで行われるという、この特別な恵みが与えられていますので、とても楽しみですね。で、またサンディエゴ聖歌においては白馬キャンプのアメリカの予選がこのサンディエゴ聖歌の中で、行われますので、そのためにもお祈りしていただきたいと思います。今何があるか分からないような、そのような時代ですので、全てが守られるように、お祈りしていただきたいと思います。そして、まず最初にですね、今日は1分動画を見ていきたいと思います。今日は、世界の終わりの前兆ですね。世界の終わりの前兆ということで、1分動画を見ていきます。よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。 実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関してもテレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きやテロなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関してすでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
今日は世界の終わりの前兆ですね。これから非常に困難な時代がやってきます。黙示録の時代に入ろうとしているところですね。で、この黙示録の時代が近い印っていうのはイスラエルの建国ですね。今もイスラエルの建国のことを言っていましたけれども、それは20世紀最大のこの奇跡と言われているイスラエルの建国ですね。イスラエルは1948年の5月の14日に建国されました。で、2000年前に世界中にこの散らされたイスラエルの民がですね、この予告されていた、また集められるって予告されていた、その予告通りに戻ってきて一つの国を作った。これが黙示録が近いっていう、そういう大きな印となっています。で、観覧時代にこの中心的な役割を果たすのはこのヨーロッパですね。で、ヨーロッパが一つになるっていうことをこの復興ローマ帝国とこう言いますけれども、今の EU というのはほとんどこのローマ帝国と同じようになってきています。そして、ハルマゲドンの戦いまでにこの人類の2分の1が人類の2分の1ですね、すごいことですね。それが死ぬと聖書は言っています。2分の1ですから、すごいことだと思います。4人家族だったら2人になってしまいますから、すごいことですね。それが起こるということを聖書は言っています。で、非常にこの厳しい時代が来るんですが、その中でこの神と共にいるっていう、そのこととこの神がいないということでは大きく違ってきます。私たちは神と共にいるということ、それは本当にこの守りであり、また力ですね。そして私たちは神と共に、神が共にいてくださいますから、神により頼んで、そして神の守りを受けていっていただきたいと思います。その中でこの神の守りを見、また祝福を受け、そして栄光を見ていく。ですからいつも神様を認めて、神の守りを受け、導きを受け、力を受けていっていただきたいと思います。それでは、もう一つですね、今日3本見ますけれども、今度はパトモスチームを、紹介映像を見ていきたいと思います。
あなたの恵み
スチームですね、 7月の11日ですね、火曜日から20日の日程でこのパトモスに使わされます。どなたでもこれはこのチームは参加できるチームです。で、皆様ご存知のヨハネ、パトモスはヨハネが黙示録の啓示が与えられて黙示録を書いた島ですね。ですから週末のポイントの島です。で、今黙示録の時代に入ろうとしていますけれども、このとても重要な意味合いがあるチームですね。で、ここで今までにこのいろいろなことをこの神様は示してくださいました。また昨年のチームではこのトルコの一部の軍のクーデターに巻き込まれてしまって、大変なことになりましたけれども、でもそのことを通して大きく時代が変化している、この備えるということを主は語ってくださったんですね。そしてこの7月15日を挟んで必ずこの海外に出ていなさいって主が語られて、このパトモスチームは7月15日を挟んだ派遣ですね、これにパトモスでずっと祈るようにっていうふうに主が示しておられますので、これからもずっとパトモスに行くと思われます。とても重要な意味のあるチームですので、ぜひ、参加してください。また一度も行ったことのない方はぜひ参加してください。大型のフェリーで、行きます。そして最初はルフトハンザだったんですが、非常に値上がりしてまして、今飛行機が今度エールフランスになっております。で、ルフトハンザは羽田発着だったんですが、エールフランスは成田発着になりまして、でこれはあくまでも5月13日現在の、航空運賃なんですけれども、18万3500円で、その都度席を取りますので、場合によったら少し変動しているかもしれません。今このようになっております。あくまでも5月13日現在の金額ですね。で、7月11日の火曜日に成田を11時に出発して、そして20日の、木曜日に成田のに8時20分に帰ってきます。示された方どうぞご参加ください。それでは続いて白馬キャンプを見ていきたいと思います。 ありがとうございました。白馬キャンプですね、7月の25日から、25日はプレキャンプとなりますけれども、25日の火曜日から28日金曜日の日程でキャンプが開かれます。で、関西ではまた今年もですね、バスをチャーターしていきますので、バスを希望される方はヨハネ森牧師まで、申し込んでいただきたいと思います。で、特別な霊の注ぎかけがあるキャンプですので、ぜひ、申し込みはもう受け付けておりますので、申し込んでいただきたいと思います。そして26日の午後に小学生ヤングの決勝大会がホテルであります。そして27日に全国大会ですね、それが決勝大会が、27日の木曜日にあります。あと夜各種セミナーもありますので、いろいろなプログラムがあります。また美味しい食事もありますし、温泉もありますので、ぜひ、参加していただきたいと思います。で、一つ注意なんですが、なんかこういうことがあったらしいんですけど、他のホテルに宿泊してそこにキャンプに参加するということがあったらしいんですが、それは禁止だそうです。きちんとグリーンプラザに宿泊して参加してくださいということなので、まずないと思うんですけれども、そのことは注意していただきたいと思います。では早速、メッセージに入らせていただきますけれども、今日は黙示録の12章の6節ですね、司会者の方に読んでいただきました。そこで、今日はですね、神によって備えられた場所があるということでお話しさせていただきます。黙示録ですね、今日は黙示録の12章6節からですね、ここから神によって備えられた場所がある、このことをお話しさせていただきます。神によって備えられた場所があるということでお話しさせていただきます。この頃あまり黙示録の図は書かないですけど、ちょっとおさらいをしていきたいと思いますけれども、この7年間の患難時代がありますね。7年間の患難時代があって、そして後半の 3.5 年ですね、これが大患難ですね。そして患難時代のスタートは中東和平の締結になります。中東和平の締結ですね。これがスタートになります。で、これは反キリストによってなされますね。中東和平の締結は反キリスト、今はですからこの辺りにいるわけですね、反キリストのによって、これが7年間ですねなります。そしてこの 3.5 年ので、ここに2つの裁きが、2種類の裁きがあるんです。7つずつの、まず封印の裁きがありますね。そしてラッパの裁きがあります。7つの封印と7つのラッパの裁きがあって、この 3.5 年ですね、ちょうど真ん中ですね、ここですね、ここにキリストの空中再臨がありますね、空中再臨、キリストの空中再臨があります。そして死んでそれまでに亡くなっている方、そしてまた敬虚、ここで敬虚が起こります。そして亡くなった方、敬虚された方にこのよみがえり、御霊の体が与えられますね。それがここで起こります。 で、それとともにですね、このところで、ここでですね、サタンがここでちょうど真ん中ですね、サタンがこの地上に落とされます。ですから地上に落とされてこの大患難時代を暴れ回るっていう、もう非常に厳しい時代が来るということですね。サタンが地上に落とされますね。そしてここで全員が軽挙されるわけではありませんので、軽挙されなかった方はこの 3.5 年の大患難に入っていくということになります。で、ここから先が千年王国と続いていきます。これが簡単なおさらいですけれども、こうなっていきますね。それで、この軽挙されなかった方っていうのは大患難に入っていくんですけれども、必ず神の、従う者においては神の守りがありますので、でも誰も大患難に入りたくないので、この軽挙されるように、軽挙のためにこの条件を満たして、また私たちは、恵みの中に生かされてますので、きちんとそれは全部自分が条件を満たせなくても、この祈っているということが大切ですから、祈っていっていただきたいと思います。それでですね、今日は12章の6節なんですが、この12章の1節から6節までですね、ここは簡単にイスラエルの歴史がここで書かれているんですね。で、まず1節を見ますと、また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていたということで、ここで一人の女っていうのが出てくるんですね。で、これはイスラエルを指します。一人の女とはイスラエルを指しますね。そして、この女は身ごもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。で、3節ですね。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。この赤い竜、大きな赤い竜、これはサタンを指します。で、黙示録で、全く表現が同じ表現がですね、使われているのがあるんですね。このここと全く同じ表現、それがこの復興ローマ帝国に対して全く同じ表現が使われているんですね。ですから、この復興ローマ帝国というのは、サタンの持つすべての実質を持っているということが言えます。同じ表現が使われています。で、そのローマ帝国のリーダーですね、それは反キリストですね。これからヨーロッパから出てきます。もう今、実際にはこう名前が通っている方かどうか分かりませんけれども、ヨーロッパから出てきます。そして偽キリストですね、これはローマ法王です。ローマ法王と言われています。今の法かどうかそれは分かりませんけれども、ローマ法王ですが、この反キリストに協力するんですね。そしてこの全世界を支配するようになっていきます。そして今度5節では、女は男の子を産んだって書いてあります。この男の子ですね、これはイエスキリストを指しています。そして、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。その子は神の御元、その御座に引き上げられたって、これはどういうことかって言いますと、この御座に引き上げられたということは、キリストがですね、十字架にかけられ3日目に、死んで3日目によみがえられました。で、その後40日間弟子たちに現れて、そして天に引き上げられました。で、天国を確立しました。そのことをこう言ってるんですね。その子は神の御元、その御座に引き上げられた、そのことを言ってます。そして次がこの今日の御言葉ですね。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった、このように書かれています。そして7節以降というのは、この軽挙後のことが書かれているんですね。で、サタンが天から落とされて全世界を支配し、非常に厳しい時代がやってくる、このことが書かれています。そして、 次の第3版では次のページになるんですが、13節に行きますと、この自分が地上に投げ落とされたのを知ったリオは男の子を産んだ女を追いかけた。この男の子を産んだ女っていうのは一節の女ですね、一人の女、これと同じですね。それから14節で、しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。でこれは6節と全く同じことを言ってるんですね。一時と二時と半時っていうのは3年半のことを言っています。そして6節では、1260日の間って書いてあります。1260日っていうのは3年半です。ですからこの14節の言ってることは6節と全く同じことを言っています。そして私たちは観難時代の前半を通ると思われます。おそらく通ると思われますね。でそれはなぜかと言いますと、主の十字架の群れっていうのは週末のリバイバルの働き、週末の飯の働きが与えられています。でこの週末のリバイバルっていうのは観難時代のこの前半に起こりますね。ですから私たちは観難時代の前半を通るものと思われます。そしてこの先ほども言いましたけれども、クリスチャン全員が敬虚されるわけではないので、この大観難に入る人もおられますけれども、でもその中で忠実に主に従う人たちっていうのは神の助けがあるので、その殉教して天に入り勝利を勝ち取りますね。で、なんで死んで勝利なんだって思うかもしれませんけれども、この殉教することを通して永遠の命が与えられ天に入ります。ですからこの殉教というのは勝利ですね。勝利してそして天に入ります。そしてハルマゲドンの最終戦争、ハルマゲドンの戦いがありますね。でイスラエルがまさにもう敗北というそういう時に、その時にキリストが地上再臨されますね。それで一日のうちに圧倒的勝利を取ります。でそれからこの先の千年王国が始まっていきます。そしてですね、イスラエルのこのユダヤ人たちっていうのは大観難時代を通るんですね。でも特別な種の守りがあって、神によって備えられた場所 3.5 年ですね、それがあるんですね。そのことをこの12章の6節は、彼女を養うために神によって備えられた場所があった、このことを言っていると思います。ですから、イスラエルっていうのは非常に厳しい状況の中を通るんですけれども、観難時代の最後に皆救われるんですね。ローマ書を見ますと、イスラエルは皆救われるっていうことが書かれています。そしてまたそのローマ書の11章の26節なんですが、その後の29節には、神の賜物と証明とは変わることがありません、そのように書いてあります。ですからイスラエルはこの選びの民ですね、祝福された民ですけれども、非常に厳しいところを通りますけれども、でも最終的にイスラエルは皆救われるんですね。ですから神の約束というのは厳しいところを通りますけれども、決して変わることがありません。選民に対しての祝福というのは変わることがないんですね。で私たちも神様からたくさんの約束の言葉をいただいています。それは時代が変わろうとも状況が変わろうとも、その言葉は決して変わることがありませんので、この約束の言葉というのは、この状況を見てこれではもうこうならないというように話してしまうことがないように、しっかりと握り通していっていただきたいと思うんですね。そして今日のポイントというのは、この神によって備えられた場所があるという、今日はこのところをお話しさせていただきます。そしてこの神によって備えられた場所というのを、この今イスラエルに備えられているということをお話ししましたけれども、これをですね、私たち今この生かされている私たちに例えるなら、この備えられた場所というのは3つあるんですね。でまず 一つ目が私たちにこの備えられた場所を適用するなら、一つ目っていうのはまず天国ですね。一つ目は天国、私たちには天国が備えられています。私たちは天国の住人ですね。そして天国は私たちのものです。必ず、例外なくイエス・キリストのを信じる者、イエス・キリストの十字架と復活を信じる者は必ず例外なく天国に行けます。ですからいつも天国に行けるというその確信を持っていただきたいんですね。この天国の確信というのは希望です。ですから天国に確信がある、どんなことがあっても天国に必ず行けるという確信があるからこそ、私たちはこの地上の困難問題を乗り越えることができるんですね。この確信がなくなると右往左往するようになってしまいますけれども、問題を乗り越えることができます。でもこの確信がないとですね、確信がない多くの人はこの希望がないために右往左往して自分の力でいろいろやって疲れ果ててしまうんですね。でも天国の確信があると希望がありますから、今この苦しい状況が許されていますが、必ず天の御国に入るんだ、そこで力が与えられます。確信は決して失わないように知っていただきたいと思います。ですからどんなに苦しい中にあっても、私たちは最も素晴らしい天国に向かって進んでいるんだ、そして必ずその天国に入ることができるんだって、その確信をいつも持ち続けていっていただきたいと思います。状況がどうであれその確信を持ち続けていっていただきたいと思います。それは必ず入ることができるんですから、持っていっていただきたいと思うんですね。そしてこの2つ目に備えられた場所というのが、これが教会ですね。2つ目に備えられた場所というのは教会です。黙示録を見てもまたマタイの福音書を見ても、この天国のことを花嫁のようというふうに例えているんですね。そして花嫁というのは教会を指します。ですから天国は花嫁のよう、そして花嫁は教会を指しますので、教会は天国の雛形のようなものですね。で、教会の頭はイエス・キリストですね。で、私たちはその一つ一つの器官です。ですから教会は頭がキリストで、キリストが満ちているところ、神の祝福恵みが満ちているところです。ですから私たちがこの教会につながるということはとっても大切なことですね。そして天国は、教会は天国の雛形のようなので、教会につながるということは天国につながっているという、そういうことになっていきます。ですからこの備えられた場所で2つ目の教会、これもとっても大事です。そして今度は3つ目なんですが、3つ目は教会を土台とした神の計画ですね。3つ目は備えられた場所というのは教会を土台とした神の計画。それとともにですね、および教会を土台とした神の計画、および神の教会および神の御心を行う場所ですね。これとおよび神の御心を行う場所、この教会を土台とした神の計画および神の御心を行う場所、これが3つ目の神が備えてくださった場所となります。私たちはこの教会の各機関ですけれども、その中でこの神が私たちにしてほしいことっていうのがあるんですね。ですから私たちは聞き従うということが、 神がしてほしいことがあるので聞き従うということがとても大切です。そして聞き従うことを通して守られますし、祝福を受けますし、また恵みを受けますし、また勝利を勝ち取っていきます。でなぜならこの神の勝利と祝福っていうのは神の計画の中にあります。ですから神の計画の中にあるので、私たちが聞き従って神の計画の中を歩む、そのことがとても大事ですから、ここで聞き従うということはとても大切になってきます。でここで一つパウル秋元牧師 の, ことを一つこうお話しさせていただきたいんですけれども、パウル秋元牧師がですね、神学校にこの入る時のことなんですけれども、その時に福音派の教会におられたんですね、属しておられたんですね。そしてその福音派の教会の方々というのは皆その A という神学校に行かれたんですね。それなのでこの当然自分も A という神学校に入るだろうとこう思って、もうそのつもりでおられたんですね。でところがですね、願書を出す時になりまして、神に聞くと神は答えてくれないんですね。この神様 A 神学校でいいですかって聞いても答えてくれないんですね。で祈っても祈ってもこの答えてくれないんですね。そしてその A 神学校の方も、新学生として来られると思っていますので、早く願書を出してくださいよっていうことを言われてるんですけど、神様は答えてくださらない。でとうとうこの願書の提出の日が来てしまって、締め切りが過ぎてしまったんですね。でもその新学校の A 神学校の事務の方のご厚意で、この試験日まではなんとか してあげるから、試験日までに出しなさいってことを言われたんですね。でもまだ答えが来ないわけです。で試験日も過ぎてしまって、結局 A 神学校には入れなかったんですね。で A 神学校に入れなかった、そしたら主がはっきりと A は御心ではないっていうふうにおっしゃったんです。そして何て言ったかと言いますと、今度は B の方ですね、聖経神学校っていう、その聖経神学校に入りなさいっていうふうに神様が示されたんですね。でももうすでに試験は終わってました。ですから聴講生として、まず聖経神学校に入られたっていうことをおっしゃってました。 ですから最初は聴講生として入られたと思います。そしてですね、聖経神学校に入りました。で福音派の神学校ですね。ところが半年後にパウル牧師はカリスマになったんですね。で、そこでなんで A 神学校に入ろうと思っていた、みんなが行った A 神学校に入ろうと思ったけれどもそこに入れなかったかっていうことが分かったっておっしゃってました。この A 神学校っていうのはもうカリスマ批判の牙城のような、もう牙城となったところだった。だからもしそこに入っていたらもう当然退学になっていたと思うっておっしゃってました。それで神様が A 神学校をストップされたんだなっていうことがここで分かったんですね。で聖経神学校というのは一度カリスマの問題を通っていたので、このカリスマに対して柔らかい立場を取っていたこの神学校だったんですね。でその上理事長の方っていうのがカリスマだったんですね。でもその理事長の方は退職しようと思っておられたそうです。でところがですね、入って半年後にパウロ牧師たちがカリスマになりましたので、カリスマになったことを聞いて、そしてこの理事長の方があなた方を守るためにあなた方が卒業するまで理事長でいましょうっていうふうに言ってくださったんですね。で実際に卒業するまで理事長としてその学校にいてくださったんですけれども、しかしですね、この半年後にこのカリスマになったことを通してもう周りからは批判され、もう大変な目にあったんですね。日々がもう針のむしろのような、そのような状況の中に置かれました。そしてみんなが敵だったんですね。ですからこの自分たち以外はみんなが敵、そして教師の方はですね退学させようとしたんです。 でもあの理事長の方が何も悪いことをしていないから退学させる理由がないということで、退学させるわけにはいかないということで、この理事長の方がやはり守ってくださったんですね。でそのような厳しい中を通ったんですね。でその時にパウロ牧師は考えたそうです。このなぜこの福音派の神学校に入って半年後にカリスマになったのか。もし神学校に入る前にカリスマになってたら、カリスマの神学校に入りますよね。そしたら何の問題もなくそこでできるわけです。だからなぜそういうことが起きたのかなっていうことをあの考えたそうですね。そして分かったことが、あ、ここに神様の計画があったんだ、ここに鍵があったんだっていうことがあの後で分かってくるわけですね。この福音派の新学校に入ってからですね、このカリスマになったので、あの福音派の人々がいっぱいこの議論をぶつけてくるわけです。でそれに対し、この1対1ではなくて1対50というような、そのような戦いをしなければならなくなったんですね。ですからカリスマについて一生懸命勉強したんです。そしてこう議論をぶつけてくるのに対してこの反論していくわけですね。でその中でこの福音派の人たちっていうのがカリスマについてどんな疑問を持つのか、何がわからないのか、何につまずくのか、でもどんな疑問を持つか、何が理解できなく、そして何につまずくのかっていうことがもうよく分かったっておっしゃってました。非常にあのその中でよく分かったんですね。でこのことがあの後にあの予言もありますし、カリスマ宣言もありますし、また御声に従うたくさんの他の出版物がありますけれども、後に本を書くときにこのことが非常に役に立ったということをおっしゃってました。そして今ですね、そのパウロ牧師の本に反応してくださるのはなんと福音派の方が多いんですね。ですから福音派の方のこの分からないところ、疑問に持つところ、つまずくところ、そういうことが全部書いてありますので、あの福音派の方々が多いっておっしゃってました。でそのためにこの福音派の神学校に導かれたんだっていうことが分かって、主を崇めたっておっしゃってました。ですからその神学校に入る前にカリスマになっていたら、こんなに苦労することなかったから、それほど勉強しなかったかもしれないですけれども、そこでもう徹底的に勉強していって、もう議論を戦わせていったわけですね。それでそれがこの本を書くときにとても助けになって力になっていったわけですね。ですからあの今までも全てが益になるっていうことに対して長いタームで見るっていうことをずっと学んできましたけれども、このことにおいても短いタームで見たら、神様が示されたところに従ったのになんでこんなに辛い思いするのかっていうことになってしまうかもしれないですけど、長い目で見るとそのことを通してこんなにもこのそのことが役に立ったっていうことが分かるので、この全てが益になるっていうことにおいても、この長い目で見るっていうことはとても大切なことですね。そして新学生の時はこの批判中傷でとっても厳しい中にあったんですね。あの一緒に、食堂で食事することもできなかったって言ってました。あの隣の人が逃げていく、また話もしてもらえない、話したらいけないって教師に言われてるっていう、そんな状況だったんですね。でもあの卒業するときは卒業生の代表となりましたし、同窓会の会長となりましたし、本当に全てが逆転したんですね。そのようなことが起こったんです。であのもし最初に主に聞かずに A に行っていたら、おそらく人生は全く変わっていただろうということをおっしゃってました。でもあの主が語ってくださるまでこう聞いていったわけですよね。で本当につらい中を通りましたけど、それがすべて後に益になっているということがあの分かります。ですからあの御心の道ですね、神によって備えられた場所っていうのは、この神の助けがありますし、また大きな祝福と恵みが満ちているところです。確かにあのその御心の場所でも試練や困難がこの許されることがありますね。でも試練や困難のがあってもですね、この御心で場所であるなら、必ずそこにこのとどまって御心を行うことが大切です。また御心の場所はこの学校にこの理事長の方がおられたように、この神の助けがありますので、 どんなに困難でも投げ出さないで、逃げ出さないで、その場所に留まっていただきたいと思います。そしてこれから大きなこの祝福が起こるときに、この御心を捉えるということはとっても重要ですね。ですから聞く祈りを強めてくださって、神様が何を語っているかということをしっかりと聞いてください。でその聞いて従って辛くても、そこを神様の助けの中で通り抜けていっていただきたいと思います。その先には恵みと勝利がありますから、行っていただきたいと思うんですね。そしてその中で神の素晴らしいこの栄光と恵みを私たちは見ていきます。ですからこの神の備えられた場所、3番目の場所ですね、教会を土台とした神の計画ですね、それからおよび神の御心を行う場所、このことをしっかりと成していっていただきたいと思います。それではこれで今日のメッセージを終わらせていただきます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日は神の備えた場所があるということで、神様を学ぶことができたことを感謝いたします。神様、私たちが一つ一つあなたに聞き、あなたの御心を捉え、いつもあなたの御心の場所、備えた場所に住まうことができるように導きを与えてください。この祈り、このメッセージの時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、いつものように癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがありますので、今全員で、またすべての人は罪人と聖書は言っております。今全員で罪の悔い改めをしていきたいと思います。またこの悔い改めができましたら、今度は求める祈りを共に祈っていきましょう。共に祈りましょう。天の父なる神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。あなたが豊かに働いてくださったことを感謝します。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを持って、ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を取りたいと思います。聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに今よりとこしえまでもありますように。アーメン。どうぞお座りください。